ちの怖いものからずっと押し起こす。ほんで女はあんまりその一般の女はお焼香をしないんで、女人代行っちゅうて、実さがお焼香する。女人の代表で。その時は、一般の女の人でも、両手合わせて、お焼香したつもりでこうやった。それで、露団子というを据えるんだ。ほんで、据えても持ってけやらんし、焼きもせんで、露団子が友中に、この三枚という、そういう火葬場に残えた。それをカラスが食べて、で、はよしねえ、ちゅうてなる。ところが、この頃はなかんで。野団子据えたとて、棺桶みんな掘り込んで、火葬場でみんな燃えちゃう。だから、ねえたって、団子食べれや、そらねえてもいいが。ところが、食べれんようなものねえてもつまらんで、この頃、このおばあさんが、まあ、いよいよあかんというような風になっても、カラスまでなかん。息子も嫁もあんまりなかん。ほら、棺桶釣り出す時には泣くわな。で、一番に泣くのが嫁じゃわ。平勢ポンポコポンポコ言うといえたが、この可愛い顔したおばあが、いよいよこれでまあ根性では、あえんがこんな可愛い顔しといてるおばあに、ポンツクポンツク言うたは申し訳がねえと。いうような感じから、おばあちゃん、とこ行けよ。何がいけるんだもん。寄ってたかってこれから火葬場連れてきて、そう言うてこんな可愛い顔してでるおばあにポンポン言うて、俺を本当にひどい目に遭わせる、ひどいこと言うとおばあは陰でねえてござったが申し訳ないちゅうね、両親の呵責で、おばあちゃんええとこ行きゃよちゅうて、うー嫁が泣くわさ。おどそばにおる親戚縁者が連鎖反応を超えて、何もな、悲しも何ものうても、うわ、飛んでしまえよな。ほんで、火葬場で2時間経って、で、まあ、骨になって、戻ってくるわな。そうすると、まあ、そりゃ、あのくれやね、たんだで、息子でも嫁でも、まあ、その3日の隊や、勤めてもらった、その後で、白骨のお踏みを呼んでもや、みしみじみと、そうじゃな、我々も油断しとれんなと思って慎重に聞いとりゃいいけど、はいおすまんかしら、はいおすまんかしら、済んだらだーっとお膳が出るが生臭ばっかりよ、どこでねえたやら、もう涙も何にもあれせんわ、大きなジョッキみたいなコップでビールはキャーキャーと飲みながら片っぽで鶏の桃太をハフハフハフハフあんたんとこのおばあしなしたげなが血の毒じゃなと本当に涙こぼえて挨拶してもいい、まあ親じゃからなもん、いつまで追ってもらってもいいけども、まあ旬じゃったでな、何もねえとるで、カラスも泣かんが嫁も息子も泣けせん、情けねえ世の中になったわ。ほんで私はそのね、この間その朝鮮の人の葬式をやったんだけどね、わしんとこはまあ小さい寺じゃけども、わしは自慢しとるね、国政的の寺院だ。なんだら韓国は外国じゃねえか、外国の人の葬式あるで、わしは世界的のこのお寺だろうが、国政的じゃない。朝鮮の人のお骨が20ぐらい預かったらしい。でそれはね、それはまた朝鮮の人々のええとこは、日本人もあれは見習うがええと思う。子供が死んだやつはさほどに出足にせんで、親に先立つ子供は不幸やち、お葬式も叩くせん、おうせも少ねえわそういう建前だもん。ところが親だけには絶対服従だで、どんなことがあっても親には逆らわんで、そういう点を日本人が学ばないかんの。だからこの葬式なんかでもね、ちゃんと親が言うとえた通りあるんです。こうしてね、お通夜の晩にはね、泣き寝っちやつがおんね、泣く商売屋のプロトがおんね、それ頼んでくんね、ほんとみんなそこに座ってね、その本当にあれ泣き寝って涙こぼすで、あれ言うとると悲しなって泣けるんやろな、あいごあいごあいごあいごあいごあいご、今年も泣けてくる。 ボロボロボロ涙声で、あいごあいご、しまいにいろんな声使ってな、ほで泣き出すとみんなあいごあいご、みんな泣き出す。一晩中のやと、人間のね感情の最高は涙だ。そりゃそうじゃで、悲しい時も涙なら、嬉しい時も涙なら、人間の感情の極致、それはもう涙じゃわ。泣くよりしはない。だからそういう形式が、親が死んだんじゃもの、親孝行もせずに死なして、本当に申し訳ないやというんで、それせめてねえってね、そして、親に感謝するという、まあ、形式らしいな。大体あの馬場さんが来るわ、50ぐらいの馬場さん。それはね、これはもう要は要は泣くな。本当にボロボロボロボロ涙こぼえて、人の葬式に、あれ商売屋でなんかあの胡椒か唐辛子でもなぶった手でメイクするかしらね、ボロボロボロボロ涙で、あいごあいごー、これで泣くね、みんな泣くねで、一晩中。そしてお葬式になると、みんな向こうで定められた服装があるわね、朝で作った着物や、真っ白の。ほいで帽子かぶる男は、ほいで参拝九杯中でね、ほなちょっとこうやって拝むんじゃないで、ベシャーッと座って、そしてこの合体統治体を大事へ投げ抱いて参拝九杯する。だからおごつえめやに来てもね、だからゆっくり読んどらんとね、お焼香をしとるうちにお経済んでまんね。ほんで、まあ、若い者は、早う読むで、ね、老僧に読んでめて、老僧にわしはあまりおらん。けども、おるときにはね、ゆっくりゆっくり読んだらんと、七人ぐらいお焼香に来やがると、阿弥陀経をゆっくり読んどっても、その、阿弥陀経の方が先に済むくらい、丁寧に。まあ、みんなこの辺は、お焼香でも、ちょっとつまんで、いだてやてはこういう手やん。花丸いただくもんじゃねえけど、何も自信がねえで、人の真似しとんねえ、その葬式でも。みんな初めにこういただくやつがおると、締めまでいただやと。足引きずるやつが足がしびれて、しっかりを歩かずに、あの引きずってお焼香に行くと、全部足引きずる。そうでもねえけどもさ。そりゃね、もうそうやって思うでしょうね、やで、ね、葬式の悲しい時に笑ってはいかんだろう。けども、その犯してしまうね、それをこらえる偉さっちものは。わしがこらえとると、途中、その、プロにおるやつが、ふふふと、おど、またこっちゃも、ふふふ、向こうが収まる、こっちゃが、まあ、笑う、またこっちゃが笑うってね、とってもこらえられん時あり、ね。あのくらい偉いことはね。それはあんた昔、今の袴はアンドバカマで、股がねえわ。今でも昔の仙台平の袴なんか、股ありますよ。それと、一方の方へ二本足入れてさ、袴生えたことはねえ。ほんで、しっかり歩けんわ。あら、細いもんやで。ほんで、ちょこちょこちょこ、ちょこちょこちょこちょこ。あ、片っぽの、あの、股はふわーふわー。なもなんだ、葬式でそのことを見てみなせ。とってもこらえられんで。ほな、悲しい時にね、たら、そら世襲が起こるけどね。だけども、しゃあねえわ、そんなことは。片っぽの袴の足を2本突っ込んで、しっかり歩けんわ、さ、なもの。ほんで、ちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこ。ふわって言ってさ、片方の方はふわふわ。そんな格好を見てみなさい。緊張した時にはちょっとしたことがおかしいね。それはこらえる偉さ。だけど私は本当にこの韓国の人々は親を大事にするね。それは日本人も学んだ方がいいと思う。だからそれはあの日本人はダメですな。でこの間も郷長寺長寺の住職が、まあ、人間を問題にするよりも猫や犬を問題にした方がいいぜ、持ち忘れる。自動車にね、家畜霊園とね、 その下に犬も猫もその死んだら弔いますと手当たり自動車で走ったりとか。ほんで聞いたらね、だいたい人間の月用はまあ2000円か1000円だと。ところが乾いて乾いて使用のね犬や猫は人間と同じ葬式でやってね、月行が5000円だと。だから人間みたいなダメやと。で傍聴して清水のところに傍聴して、そらあんたそれ今親父さんは覚王さんの今なんか大事な役をやってございます。息子がね自動車に猫犬の弔いをいたしますけれど、要は恥ずかしもね走ったる人やねん。そりゃまあ本当にね世の中狂ってきたと言いますかね、人間の親を大事にせずにね猫や犬を大事にする。それは健太がねこの可愛いとかちっちゃな犬を大事にそれでなんたら名前呼んで「うはなちゃんはなちゃん」って、人間おるかしゃんとら猫に「はなちゃんはなちゃん」とにまあ世の中変わった世の中だなと思いますが、何なこと言うとてもあかんが、あのねそれで蓮如様が念仏はただ何の分別もなく唱えた法要だってことはね、それはね念仏そのものがダメなことをおっしゃったんじゃねえで、蓮如様はもう念仏の絶え間のねえして、お弟子がひげを剃ろう、まあ家出したやで人に剃って回したげな、わしは毎日自分で剃っとる。お上人様、ひげ剃るあやただけはお念仏を我慢してください。危なて危なてお念仏を唱えてらっしゃると危なてひげが剃れません。うん、そうかそうかと言いながらね、だからねこの辺が髪剃りの傷まるけだ。それほど念仏を喜ばしちゃった蓮如様が、なぜこういう言葉が出てきた。よう聞きなさいよ。今ってことは蓮如様のご時代のこっちゃで、今世間に流布してってことは、ただいま蓮如様のご時代に、ただいま世間ってことは日本中へ流布ということは流行です、流行るちゅうことね。どういう念仏が流行した、それ生産鎮西の念仏ですよ。ナマダナマダナマダと念仏せやしやお嬢でいけるんだと、そういう生産鎮西の念仏が世間に流布しております。それを生産鎮西と名を指すと、それは多衆多聞の攻撃ちゅうことになって、その当時は念仏広めることさえも抑えられちゃう。だからそういう指名して特定の名を挙げるわけにいきません。だから今世間に流布して皆人の心得たる通りは何の分別もなく、つまり新人安心の差別もなく、1年5年の 水際も立てずに、ただ念仏せや唱えや、お浄土に往生するように思うているのは大きにおぼつかない。それは暗に生産鎮西をさえてらっしゃる。だから時代的背景というて、蓮如様のご時代はどういう時代であった、なぜこういうお言葉が出てきたかということを本当に考えた上で、このお文様っていうものを読まな、本当のお心というものは味わえませんよ。だから念仏そのものがダメじゃないんです。今世間に流布している生産鎮西の念仏、何の分別もなく、商業造業の分別もなく、1年5年の水際も立てずに、ただ唱え合えという、それじゃあおぼつかないよと。後藤流の教えは教行信証ですから、教は大無量寿教、行は真宗に行なんかないんだとあんだかと思うでしょう、まあ、間違ってますよ。教行信証でしょ。じゃあ行は何ですか。この行は大正と真宗の行茶なんですか。それは五戒さんが大行というは無下光如来の見直しをするなり、お念仏するということじゃ。 それと行が先で真が後ですよ。教行真正でしょ。そうするとお念仏を唱え、お慈悲を聞いとるうちに念仏を通じて如来のお心が我が心に届くという、ここに親になりゃこその信心が欠如される。したがって念仏せんようなのはダメです。念仏唱えんようなものはいくら説教を聞いていてもなかなか信心得られません。だから行から真へ通ずるんで、念仏するということが、親の名を呼ぶということが安心安堵をさせていただく信心欠如には最も大事なことな。それがいつの間にやら念仏ぐらいや念仏ぐらいや、ただ信心が寛容だ。なおないくらあんた方説教を聞いとったとて、説教を聞いとるだけじゃなかなか信心欠如はできません。やがてはできるじゃろうが命がない。だから五箇屋さんは願生立志という方が阿弥陀経の解釈をなさった中に、我が阿弥陀は名をもって者を接す、これを耳に聞き口に受すれば無辺の聖徳色心に乱入して長く仏主となり富に億光の十財を除く、こういうお言葉をその言葉通り教行信証には行く箇所かこれを引いてらっしゃる。ね、我が身だったら誰の親様でもね、親鸞の親様だ、願生立志がわしの親様だ、どうして私を助けてくださるか、名をもって、お名前の何万だべ、名をもって物迷いの私、それを接してくださるお慈悲の懐に抱きかかえてくださる、どうしたらその身になれますか、これを耳に聞く、説教を聞きなさいよ、どなたの話でも。まあこの頃私は念仏をもっと広めないかんと思うがね、広まらんはずじゃわ。坊主同士が坊主の悪口の言い合いじゃもん、何が広まる、わしの悪口でもいっぺん言うとるやつがおる、あっちでもこっちでも、わしはなその人らの悪口言いませんよ。そんなことわしがその言われたから言うならば五分五分で、そんなものと同じ形で並べることはかなわんで、なんとなり言えと、わしは絶対人の悪口は言わん。それは念仏広めるのにはみんなが一致協力し相続ともに一生懸命ならなんだら、なんで念仏が広まる。信仰宗教で取るにも足らん教えがだんだん繁盛するのは、それはもうお道行でもね、死に物狂いで進めたる人に、もうちょっと念仏の行者もですね、自身教人心の立場から自分の本当の喜びをあの人にもこの人にも伝えていこう、聞いてもらおう、めってもらおうってね、そういうあんた方努力をすればね、まあちょっと念仏は広まると思うが、なかなか広まらんのは、だいたい坊主同士が悪口の言い合いだもん。もうどのくらい言われとるともわしは分からんけど、よー聞こえてくるけども、ああ、なまな、そういうものの悪口をわしが言うたら、わしはそいつと同じ形で並べる五分五分になるから、それよりは俺は超越しとるぞというふうで、人の悪口は言いませんってことは、ひとえに念仏が広めたい。分かってくださる人も分からん人もあるけど、そんなね坊主同士内輪喧嘩やって人の悪口言うとって、なんで念仏が広まる。今度別院の、12月の17日の夜、12人ばかまたお通夜説教やる、大勢の人が来とるところではせって言おうと思った。12月の17日、まあ、お通夜の説教や、ツヤ伝道、大勢の人は来るわ。そこでみんなに同じ仲間、同じね、この説教して歩く者がために悪口言いやって、なんで念仏が広まる、お前ら指導者じゃねえか、心得なダメじゃねえかと言うて言えるのはわしが一番の年長だ、どんなやつだってわしの年に追いつけんぞ、駆け足できたってわしも駆け足しちゃう な、本当にそうじゃないですか。正しいじゃねえか。またお道行の中でも、あの人の説教を聞かな信心が得られんたら、この人のようなものにもやっとって何が信心、アホなこと言いなさんな。どんな人の話でも聞くということはやがて聞こえてくるんです。何が仏の声が、そのお坊様の口を通じて、念じ続けたも如来の切なさが、私に届く、聞こえてくる。その結果が念仏せずにおれんと、親を呼ばずにおれんと。それが新年今年増上へ。聞けば聞くほど懐かしく、こんなやつめをようこそ、十万のことの向こうから呼んでおいでると思うたが、そうじゃない。ここを去ること遠からず。唱えるお念仏の一声一声に如来は増しましたのじゃな。聞けば聞くほど聞かずにおれない。増上へ。それが念仏することにおいて、やがて仏様の心がお念仏を通じて我が心に徹底して、衆生の悪き心と如来の良き御心と同じものになしたもの。そこを指して善道歌唱は菱三王不走者に、比は阿弥陀様、死は私、阿弥陀様と私がここに出会わさせていただいて、如来様から回向された何万打仏で私の心が純化されて、仏様の心と私の心と同じものにしてください。それで菱三号不走者、離れとくれん、忘れとくれん、おばあ寝とれよ、俺はちゃんと守っとるぞ、夜も知る、そういうお心をお喜びになった。だからね、そういうことを考えてみると、念仏を唱えるということ、それは 大事なことや。だから口に受すればいい。六字の言われを耳に聞き、口に受すれば、愚痴や文句言う口じゃないんです。人の悪口言う口じゃないの。お念仏させてもらう口なんだ。で、念仏唱えてますとね、必ずお慈悲を聞いてお念仏唱えとると、いつの間にか如来様のお心があんたの心に徹底します。そこに目を覚めたのが、祈る私より祈りづめの親様だった。それを目くらにしてきたんじゃ。面目ない申し訳ない、すみませんと、頭の下がった心の中に、よかったなあの喜びがある。それを蓮如上人もやかましくおっしゃる。だから耳に六字の言われを聞くと、口に受すればと、一声一声のお念仏が如来に通ずる。これはね、本当にそうですよ。子が母を思うがごとくにて、修行仏を起こすれば、現前到来遠からず、如来を拝見疑わず。お母ちゃん、お母ちゃんと呼ぶように、私の億年の心から如来様を呼ばずにおれない生だです。生んだ。そうすると、現前到来、あんたの目の前、まさに来たる、いつもかも。そしてあんたを守りづめの親様のお心が、一つ一つの出来事の中に、ああこれも如来様のおかげさま、あなたのお指図と、出来事の上に如来を拝見疑わす。今日から如来様と二人連れという、そういう喜びを五戒さんはお示しになった。まあ、そういうように一つ心得て、だんだんとお念仏を唱え、お慈悲を聞いて、一日も早く安心安堵の身となる、人間に生まれてよかったなと、そういう喜びを感ず、そこまで弔問が願いたい。今日はこんな方から
。万事の少年親鸞伝念の芸 て聖道門拝戴す。俺プーシの書院なりとてたちまちに在かせられるべきよし。南北の積載行き取って申してり。県化身土門類の六にいわく。そかにおもんめれば衝動の諸教は行商久しくすたれ。浄土の真宗は衝動今盛んなり。しかるに諸人の釈門教に暗くして真剣。もう門下は知らず、楽との樹林行に惑い、車掌の道路わきまうることなし。ここをもって高福寺の学徒大乗伝の稲見高成、言葉の陰徳を押す金龍稲見忠人、土地帝の陰徳を押す政略昇級日野との牛の年、中旬上旬の子に相達す。諸上進化法に背き義に意志、怒りをなし、あだを結ぶ。これによって信州交流の大祖連空法師、並びに門と素愛在家を考えず、乱れがましく死罪に積みす。あるいは総の義を改め、称名を賜って御るに称す。世はその一人なり。せかればすでに総にあらず、俗にあらず。このゆえに徳の字をもって称とす。こうし並びに弟子と称の編集に次にして、五年の巨匠を経たりと、不承認、在名不治の元彦、愛称土佐の国旗、乱承認、在名不治の吉真、愛称越後の国国部、このほか門と資材、流罪、罪がこれを略す、大手南、森なり佐渡の陰と合す、盛大権略可能の羊の年、新月中旬第七日、岡崎の中納言の立野の教をもって直面。この時商人、身のごとく徳の字を書きて、総門下もぐに陛下栄冠の下したまい。維新大きに褒美す、直面あり。といえども、かしこにけをほどこさんがために、なおしばらく在国したまいけり。第二弾、商人越後の国より日立の国に越えて笠間の郷里稲田の郷というところに隠居したも、竜兵を死むといえども同族後を訪ね方向とずといえども自戦巷にあふる北方愚頭の本外ここに成就し、諸上利益の職人たちまちに満足す。この時商人仰せられてのたまわく、伏せ菩薩の功名を受けし、いにしえの夢すでに今不合せりと。第三段、商人日立の国にして千住念仏の義を広めたもぐに、おおよそ九音の友柄は少なく、新順の輩は多し、しかるに一人の僧山持ちとあって、云々とあって、ややもすれば仏法にあだをなし続けく、外心の破産、差し挟んで、商人をよりより伺いたまい 立てまつる商人板敷山という新山の常に奉献したまいけるにかの山にしてどのん相まつという家どもさらにその窃盗とげずつらつがこの紳士の案ずるにすこぶる貴族の思いありよって商人に越せんと思う心つきて前室に行きて尋ね申すに商人さぶなくいで相立てまつりけりすなわち尊厳に向かい立てまつりに外心たちまちに証明して天沢へ公開の難打を禁じがたしややしばらくあってありのままに日頃の植物を術すといえども商人また驚ける色なし立ちどころに急然の地理と呼吸を捨てて時の取り書きの頃を改めて仏教に消えしつつついに疎外を遂げき不思議なりしこと異なりすなわち妙法坊これなり商人これをつけたまい。第六段商人公中二歳水の襟の中等下旬の子よりいささか震えの気ましますそれよりこの方口に世辞を交えずただぶっとんな深きことを述ぶ声に余言の表さずもっぱら称名を頼ることなし思考して同じで第八日馬の時、図北面祭右京に伏したまいて、ついに念仏の息絶えましましわん。時に大礼古順に満ちたも、前室は長安不要のおとり、なれば、押し麹の南までの麹の品がし、遥かに加藤の道を得て、落葉東山の西の麓、鳥辺の南の、縁人寺にそうしたてまつる遺骨を拾って同じく山のふもと鳥民の北のあたりほとり大谷にこれを納めたる立てまつわんぬしかるに終焉に大文を歓迎を受けし老弱おのおの在世のいにしえを思い滅後の今を悲しみて連母提求せずと事なし第七段運命九年冬の頃東山の西の麓鳥辺の北大谷の墳墓を改めて同じ木麓よりの西吉水の北のほとりにえごっと掘り渡して仏閣を建て映像を安ずこの時にあたって商人相伝の祝儀いよいよ工事よいくんますます盛んなることすこぶる財政の昔に超えたまい超えたりすべて文様国人軍に充満し末流諸所に偏布して幾千万ということを知らずその本業を重んじて可能王将の金銃ともがら子祖老少面々に歩みを運んで年々平等に帰すおよそ商人在商の間既得これをしといえどもラルにいとまあらずしかしながらこれを略するところなり
結核が立ちてねおになりやすい人その鈍感承知でねこれブクブク超えとるババさんとはこれ中気の系統だだからこのブクブク超えとる竹 多血質の人は、これは鈍感症です。なかなか感じないんです。わしが言うてもしばらくせんことには自分の心へ届かんのです。だこれは一名蛍光灯中だからね、そういう差別がありますからね。だから立ってもいても痛まらんほどに喜ぶ方とさほどにないか、それ千差万別ですよ。それはね、一つのこう夜間の中に沸騰しとる湯を、ここにお椀とか鉄の茶碗とか瀬戸物の茶碗とか、あるいは竹で作ったそういうコップとかいうものをずっと並べといてね、同じ熱湯を一合ずつこうついでみても、熱の伝わる順序がみんな違うんです。同じ如来の血のたる仰せを聞くんじゃけれども、感受性の問題だ。立ってもいても痛まらん喜びを感ずる人と、ぼーっとありがたい人と、まあ大体おわんぐらいのもんじゃそれをあの人この人、すらダメですよ。あんたはあんたの持ち合わせが違う。だからそういうことを考えたらね、人の足元眺めて喜ぶ必要もないし、けなるがる必要もないが、私は私のただいまのままなんだと、それを呼んでくださるんです。だから千差万別の心を持ってましても、隣のおばあさんとは一緒じゃありませんし、後ろのおじいさんと一緒じゃありません。その人その人の持ち合わせのままじゃぞよ。自分で参れるような立派な方は自分で生かしゃれよ。上げもおろしもならんが、これどうしようと困り果てたらいらっしゃい、俺が受け取るよと、そういうことをね、具体的にお示しをくださったのが、まあ五箇屋さん様の喜びであって、各お商業なり御和さんにはそういうね、腹いっぱいのお知らせが出とるわけでしょ。でそれは我々がですね、本当にこうつまらん考えを持って、でああなったらよかろうか、こうなったらよかろうか、こんなものは千変万化、変わり詰めでしょう。だから我が心、これすなわち陽光の形なり、そんなものに騙されちゃダメなんだ。それ言うても言ってもあかん。ほんでいよいよとなると、いいかいいかと、千変万化変わると、タヌキみたいに相談して、変わらんぞよという如来と相談しとるせい、言うてもなかなかそれがこう転換ができませんが、この間鍋田のおばあさんですけれども、もうどんだけ私が厳しく言うたかわからんが、言われても言われてもどうやっても転換ができない。それがこの間久しぶりに会えましたら、先生あのくらいきついこと言われても、どう喜んだ、どう味わったちゅうて自分の心と相談しとりましたが、いつの間にやらそれがもういらんことになって、ただ何万だ打つ、何万だ打つ。これが如来様の必ずじゃ、町川さんの呼び声だった。まあちょっともそれが苦にならんことになった。要はそれでもお育てがこうむれました、長生きのおかげですわなと泣いて喜ばしちゃったおばあさんが、今でも泣きとりまして、会うのが楽しみで時々はお参りに来ました。本当にそういう話をするんですけれども、俺はもういつまでやってもええという手はうぬぼれ、悪いという手は悲観して、こんなことではの繰り返しをいつまでやってもダメじゃから、法然様は我が心陽光の敵なり、そんなものに騙されていたら無料陽光安心はできんぞ。だからこんな千変万化変わるようなものは問題にせずに、いつ何時でも大丈夫じゃ、必ずじゃぞよの親様と相談ができるよ、そういう聴聞が最も大事だということをお知らせになったわけであります。どうかこういうことを考えていきますとね、私どもが今までもがいてきたことは無駄のようですが、しかしそれ歩かんことには真実の道へ出れない。特にですね、煩悩具足の凡夫の悲しさ、なら我々一人だけが煩悩具足の凡夫かといえば、衆生俗って、衆生っていうのは生きとし生ける全てのものがまただんだんだんだん汚れてきた。それから明俗というですね、これはね、明俗中庸と熟する文字です。それはみんなこの人間に生まれてきてね、その人その人が どんだけこのシャバに置いてまうかっちゅうに定まった定命というものをいただいてきてる。だから死にたいと思っても死ねん人が、どんだけ苦しても死ねん人が、これは私の先輩で桜形に永龍寺っちゅう朝の一風という先輩がおりました。これはまことにえらいその立派な説教をする人で、勉強もしましたが、まあ今生きとったらおそらく日本一でしょう。それは大変なですね、勉強家でもあり、まあ声も良かったし男も良かったし、これはもう説教の秘訣っていうのは一声二不死三男っちまして、男が言うのやといかんらしい。わしはあんまり言うのやでいかんのだけど、それはそれがですね、そのあちらこちらと説教して歩きましたところが高座の上で中期になっちゃう。38歳これで倒れちゃったんですよ。ほんで戸板にのしてね、あの同業衆がお寺を送ってきてからね、それからどんだけ寝とったと思いなさ、3年や5年や7年じゃねえ、これはチャンピオンだと思うね。世界記録を破った人、41年目に死んだ。ほんで奥さんがね、看護しながら看護疲れで奥さんが先に死んでました。ほんだこれ子供がねえので両もれや。ところがね、やっぱりそらね違いますよね。ほんでね、この半身不随で片方覚えないです。これだってこっちゃの手がねぐーっと自然にこうね、無意識に内臓をこうやって押すんですよね。ここで苦してしゃあねえからベッドにくくったったんです。ところがそれでもいかんってここから切っちゃったんです。それでも死ねんのですよ。ほんで私は時々その近く行きますと、どうしてなさるって言って行くとね、顔を見ずなりわらわらっと涙こぼれて、これ泣き上戸じゃないんですよ、本当に泣かずに折れんのですよ。死にたくとも死ねんが俺の業だなと、どうやっても死ねんのだもん。で奥さんにその両もれ屋の嫁さんじゃね、その人に、まあどうぞ大事にしてあげてくださいねってこう言うと、もう困っちゃったですわ、困っちゃったですわっちゅうことは死んでもやったってことですよ、ね、それを病人は敏感ですから聞いてる、聞くたんびにバラバラと涙こぼれ、考えてみるとね、その人その人の業とは言いながら、これはもう耐えられんことなんさ。それでもね死ねんのでしょ。だから与えられた寿命というものは死にとうてもな、寿命の尽きるまではそれはやっても生きとらんなりませんが、それが途中で自分の命を縮めていくのを中庸ちゅうす、命を粗末にして、それが松田屋の今日はいよいよ濃厚になってきたでしょう。人の命もだだくさにする、自分の命も途中で、その死んでいくというね、特に私はこの10代のこの若い人々が本当に命を粗末にする、どういうことなんだろう。もっと命の大切さ、人間に生まれるということが容易でないことを子供の自分から聞かせるべきじゃないだろうか思いますが、だんだん末の世になりますと命を粗末にする、それが明辱中庸、途中で自分の命を縮めていく。だから必ずこれ死ねるに決まっておりますからね、あんた方死んなさんなよ、な首つって。ということは今日本で年寄りの自殺がものすごいですよ。こんだけ恵まれとりながらもやっぱりね、年寄ると社会情勢が変わってきましたから死んだ方がというんで、年寄りの人々が自殺をしている、世界で2番目ですよ。私は仏法一口でも聞く人はどんなことがあっても頑張ってもらえて天命全うしてもらいたい、与えられた寿命を完全に燃焼して何の後悔もなく、よかったな、仏法を聞いたおかげでなと お互いがこの世を去っていきたいとこう思います。私ももう長いことはそばにおれません。おりたいんですけどおれません。それを一日一日覚悟をし決めまして、今日も一日完全に燃焼しよう、今日も一日後悔のない日を送らせてもらいたい、そういうことが年を取ってまいりまして、嫁行くばくもない大切な時間になった、お互い考えるべきじゃないでしょうか。だから年を寄りましたらね、やっぱり考えないかんことは、あらゆる人々から敬われる年寄りになれ、尊敬される、そういう年寄りになるのにはやっぱり言葉遣いも考えないといけませんし、人に迷惑をかけてもいけません、そういう努力もせないといけませんが、まあ中でもね、言うてならんタブーというね、若い人々の前で言うてならん年寄りの言葉、それはまあ死にてやわいつ、これ言うていかんの、これは遅かれ早かれ回しの時期に死ねるんじゃん、ほなほなもう何にもそのものは心配なく、どんな人でも必ず死ねるんだ、だから死ぬという字は一を変えてカタカナのタ変えてヒ変えて、これを死ぬと読むんでしょ、これはひとたび一ごっちゃ、何へも三べもあるこっちゃねえんだ、どんだけつらってもやめたという人はねえねえ、ひとたびは死ぬんだ、それももう近づいてきた、もう峠は見えとる。